愛媛大学研究室からこんにちは。
私は植物の品種改良をするということですね。それは育種と言っておりますけれど、私の場合は野菜とか花の品種改良、育種を勉強しているということです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部柿原文香准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや先生が専門としている育種学がどのような研究分野なのかお伺いします。
柿原先生はお生まれは八幡浜だそうですね。
そうなんですよ。八幡浜の、はい、マージロっていうところなんですけど、はい、そこで生まれました。で、4歳ぐらいだったと聞いてますが、九州大分県の方に、父がみかん農家なものですから、栽培をする土地を買い求めましたので、一家で。
あ、そうですか。もう、マージロの方もみかんが美味しいところですものね。
そうですね。
それから、座敷ビナも、
あ、そうですね、
マージロにはありますが、知らない他の地域から見ますと、うわ、すごいなというような、
そうでし
ょうね、春の行事ですよね。
素晴らしいですよね。
今年も4月の3日が近づいてまいりましたので、マージロあたりはまた楽しみな季節になってきましたが、そんな先生がまた大学の時代に愛媛に戻ってこられる、愛媛大学に進学されたそうですが、初めての研究作業といいますかは、卒業論文を書く頃に実際にこう取り組まれたというような、その時はどういった研究をされたんですか？
その時はですね、私たちの研究室では油中野菜を研究材料にしてました、で、私が最初にもらったテーマは、油中の種子がどういうふうな湿度条件で保存すると、いかに長く保存できるかっていうことを調べるっていうのがテーマでした。
油中と言いますと、この時期ですと菜の花が思い浮かびますけれども、油中の野菜というとどういったものがありますか？
そうですね、日本は油中野菜をたくさん食べる、中国とかそうですよね、一年中食べます。今だったらブロッコリー、キャベツ、カリフラワー、冬は白菜ですよね、大根もありますよね。
でもこの研究となりますと、湿度条件などを考えながらの研究となると研究としての作業は地道な作業じゃないですか？
0% から 0% のは乾燥ですけど、0% から 100% の湿度をいくつか、5種類ぐらいだったと思います。湿度を変えて、その中に種子を保存してって、定期的にその種子を取り出して発芽試験をすると、で、湿度が高いところはもう死にますから、腐ったりとかね、大体乾燥状態が一番いいんですけど、ですから どんな貯蔵の湿度がいいか、乾燥がいいのか、湿度が高い方がいいのかとか、そういう感じですね。種屋さんに貯蔵しますよね、その時の条件がどういう湿度条件がいいかっていうことのある意味提示できるかなっていうところですね。
確かに種屋さんで、
そうです、
種が全滅しちゃったらもうご商売になりませんものね。
そういうことです、
でも当時はかなり休みなくずっと研究してらっしゃったというふうに伺っておりますけど
そんなに休みながらやってらっしゃる？
その頃は研究者になろうというふうに思ってらっしゃったんですか？
思っていませんでした。
でもご縁があって大学院を卒業後に農学部の教務職員。
そうなんです。学部を卒業して、修士課程に進学して、2年勉強したんですけど、その時まだ就職が決まってなくて、中学か高校の教員になるかなと思ったんですよね。そしたらある時先生から電話がありまして、こんな仕事があるけど明日来ますか、印鑑持って来ますかって言われて、来ますかじゃなくて来てくださいねっていうような言い方だったと思うんですね、で私もよくわからないけれども、 農学部ね、はい、だったらまあいいかなと思って、はい、まあ、次の日に印鑑持って先生のとこ行ったんですね。まあ、その時はあの業務職員って言うんですけど、はい、一応あの行政職じゃなくて教育職だったんです、はいはい、で今はそういうポストはないんですけど、まあ、研究をすることもできましたので、はい、まあ、なんか先生のお手伝いを研究のお手伝いして、まあ、自分もそういうことができたらいいかな、勉強できたらいいかなみたいな感じで、
もうその当時から研究をしたり学会にもお出かけになったり、
うん、そうですね、はい、あの、まあ、ですから教育職でしたので、はい、例えばあの文部省 の、 あの、まあ、今でもあるんですけど科学研究費ってなんかありましてね、はい、そういうのに応募できました。で結構それお金もらえて、あのそれとまあ研究室は先生が私の他にあと3名いらして、でまあ、あのみんな同じようなテーマで、はい、まあ、一緒に研究してるっていう雰囲気でしたから、勉強もできて、はい、生活もできてって感じかな、ね、
本当です、
はいはい、まあ、ですからとても嬉しかったですね、
はいはい、何かこう先生のんびりとしたような、
そうですね、でもそんな雰囲気でしたね、
時代の風に乗っていくとうまい具合にこう波乗りをできているというような
そうですね、うん、そういう意味では私は本当に今は考えると恵まれているなって思いますね。
ご専門が植物育種学、
はいはい、
育種学、種を育てる学問と書きますが、す、ね、これはどういった学問になるんですか。
まあ、簡単に言うと、はい、品種改良をするというのが育種学なんですね。例えばそれが植物だったり動物だったり、まあ、動物育種学、私はの場合は植物育種学っていうんですけど、はい、あの相手が植物ですね。でその、まあ、今ある植物から、はい、より私たちに利用ができるようなものを作りたいなという気持ちで作物をね変えていく、
はい、
そういうような研究ですね、
品種改良といってもその新しい品種を世の中にすぐこう発表しようって、うん、そういったものではまた学問は別のものなんですか。
いや本当はじゃないか、はい、本来そういうものです。ただあの大学で、品種新しい品種を作出して世に出す、まあ、そこまでするのはちょっと難しいところがありまして、うん、まあ、大学ですることは今ある作物から新しいものを作る過程において植物がどのように変わっていくのかとか、はい、どんなにしたら私たちが利用してとても価値のあるものにできるのかというようなことを遠い将来見据えて、はい、植物の中でいろんな反応が起こることはそれはどういうメカニズムかとかいうことを考えていくっていうかね、そういうことやってます。はい、
これまでの研究としては交雑育種というんですか。交雑ということはその違う、種といいますかを掛け合わせていくというような研究をされるんですか。
あの交雑というやり方は、はい、まあ、あの母がいて父がいてというか、はい、あのある植物に、父親となる花粉を掛け合わせをしてそれからできた子供をですね、はい、まあ、雑種、F1 雑種がどうなるか、でその次はまた違う掛け合わせをしたりなんかして、どういうふうに変わっていくかとか、変わってきた時に、まあ、あのこれはいいなと思ったらそれを品種にするということですよね。
あのやり方としては、うん、あの私たちもおしべとめしべの、まあ、
そうですね、
はい、あの勉強は小学校の頃にしたんですけれども、
あの大体あの皆さんがよく ご存知の花はめしべがあってその花の中におしべもありますよね、はいはい、そうするとその時におしべをのけとかないと自分の花のめしべに自分の花のおしべがかかってしまうと、
はい、もう一つの花で完結してしまうんです
ね。 そこで種ができると掛け合わせをするということができませんので、はい、母の方、めしべを使う方の花粉をつぼみの時に抜けておきます、はい、
ああもしべ取っちゃって
そうです、そうです、はい、その花粉がかからないようにするために、はい、で、花粉の方を使う花粉は、まあ、その時、花が咲いた時の花粉をこう使うわけですね、はい、まあ、ですから種を取る方は、花が開く前に花粉が入っている袋ごと取り除いておきます。
はい、でそのもう一つの一方の方の
掛け合わせをしようとする花粉を雌しべにつけるということですね。
は
い、そうすると受精して、うまくいけば種ができる。でも、そういう縁が遠いって言うんですけども、遠縁のものは掛け合わせをしても種ができないですね。
じゃあ全てがうまくいくわけではないんです
か？そうです。まあ、うまくいくんだったら自然にも起こりうるでしょうけど、うまくできないのが普通ですよね。
で、予想通りにいくものもあれば、予想に反して結果が出るものもある。
それはそうですね。それが、まあ、講座の楽しみっていうか、どんなのが次の世代に現れるかっていうのが、そこがもう楽しみですね。
異質細胞質の研究という難しい言葉がありますけれども、
言葉は難しいですけれど、まあ今お話ししたように掛け合わせをしますね、次の世代で子孫ができますね、そうするとそれは父親から来たものと母親から来たものが、まあ、混ざってるわけですから、そのできた次の子供にしたらですね、難しいところはあるわけですよね。で、受精卵って言いますか、細胞の中には、まあ、核があって、その周りを細胞質が取り囲んでるんですけど、その細胞質っていうのは母親からだけ来るんですね。まあ、普通の場合、まあ、例外は別にありますけど、
卵みたいな、
そうですね、卵と想像してもらったらいいですね。
細胞だと思ったら
卵があって白身がありますね、白身のところは大体母親から来るんです。で、黄身のところは母親と父親が、まあ理論的には半分ずつ来るわけですね。まあ、ですから黄身の中に含まれている DNA というか、それの中の父から来た分は、細胞質が母なので、ちょっと違うわけです ね、
そうですね、
居心地が悪い半分あるってことなんです。ですからそこでちょっとうまく折り合いがつかない部分があってで、それが植物の、例えば花の色だったり、まあ、それで種ができないとかって、なったりするわけですけど、で、まあ、細胞質と、だから黄身と白身とが違うものが来て不調和が起こって、まあ、それで逆に前と違ったものができて、その中にいい性質を持っているものがあったらそれを使うという考え方が交雑ですから、まあ、私たちの仕事はですね、じゃあなぜどこが違うと植物はこうなったのかという、このメカニズムを考えるところが仕事なわけですよね。
ただその受粉をさせて、例えば花が咲いたで終わりではないわけですよね。これを解明していくとまた次の世代に研究につながっていくわけですよね。
他の植物にもつながるし、こういうことが植物の中で起こってこういう現象が起こったんですよねって、まあ、それを解明する、それを広く利用してもらう、まあ、それが私たちの仕事ですね。
私たちがこう例えば、まあ綺麗ねって見てる花の中にもそういったいろいろなこう過程が入っているものもありますよね。柿原先生はこれまで取り扱った研究材料のうち、ある花に夢中になったそうですが、今はその花、ペラルゴニウム属植物の研究一つに絞っていらっしゃるそうです。次回はペラルゴニウム属植物の研究についてお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部柿原文香准教授にお話を伺います。お楽しみに。